こんにちは、広田雄二です。スポーツトレーナーとしてアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたり、スポーツ施設や現場のディレクションをしたり、トレーニングやトレーナーの働き方について情報発信をしたりしています。最初に告知をします。週に1回メルマガを発行しています。完全無料になりますが、スポーツ現場に携わる専門家のキャリア作りを中心に、私がその時その時気づいたことや試行錯誤したことをアウトプットをしています。2000文字から3000文字ぐらいは結構あってボリュームあるんですけれども、週に1回です。興味があればですね、ぜひメールマガジンの方の、紹介ページも見てみてください。本日は甲子園の慶応義塾高校に思う多様性って普通なんとかだよねからの脱却という長いテーマですが、そんなお話をしていきたいと思います。本日はですね、8月15日火曜日で関西地方に台風直撃ということで、昨日14日の月曜日時点で甲子園の方の試合をやらない、ね、1日順延するということを決断していて、それがアナウンスされていました。ものすごくいい判断ですよね。当然新幹線であったり電車も止まってしまうし、できるだけの試合をやっていこうといっても危険も伴いますし、観客も入る入らないという問題にもなってきますので、非常にいい判断だと思うんですけれども、そんな中ですね、甲子園でまだ残っていて活躍しているですね、慶応義塾高校に関しての記事が、飛び込んできていました。森林が足りないということで、アルプス席から監督を呼び捨てにする慶応野球部員という、ちょっとまあタイトルとしては釣りタイトルっぽいんですけど、要するに盛り上がりが足りないってこう煽って応援するようなやつをですね、それに盛り上がりに、慶応高校の監督である森林さんの名前をこうもじってですね、森林が足りないってこう盛り上げるみたいなね、まあ、ちょっと揶揄してるかっていうか、まあ、ちょっとからかってる感じはあるかもしれませんけど、もともとはやっぱり森林監督優秀だから、もっと森林さんがいてくんなきゃいけないよねみたいなことから始まったっていう話が書いてありましたけれども、それをね、まあ、容認するというか、まあ、うちならではじゃないですかと言ってこうさらっとね、あの流せるというか、あの認めてあげちゃう森林監督が素敵だなと思うんですね。今回慶応義塾高校決勝戦の、ね、横浜高校との、まあ、本当にもう紙一重、ちょっとねジャッジメントでも少しこう疑惑のみたいなのもありましたけれども、もう大逆転劇で、甲子園に進んできた慶応義塾高校ですが、その勝って進んできたっていう慶応の良さ以外にもですね、その髪の毛、自由な髪型であったりとか、長時間練習をしないっていうところ、そしてまあ何しろ楽しそうに甲子園でものびのびとプレーをしている姿っていうのが、いろんな影響を与えてるんじゃないかなと、その部分がすごく良かったなと思ったりもしています。ただですね、この慶応高校のその選手たちがすごく自由な髪型でのびのびやってるからいいよね、それが素晴らしいことだよねという気は私はなくてですね、その監督が高校野球は許容される範囲が著しく狭いですと指摘をしていてですね、その交付、ある意味エンジョイベースボールという流れは慶応高校、慶応大学、ずっとこうね、2010年ぐらいからもう脈々と引き継がれている部分があってですね、慶応大学出身の野球部の方とかも私は知り合いがいたりとかですね、東京ガスの去年まで監督をされた山口監督であった、元監督であったり、選手にも何か慶応出身の子がいるんですけども、やはり どこかちょっとこう、いや、なんていうんだろうな、楽しんでる。基本やっぱ野球が好きか忘れないで、好きな気持ちをそのまま持ち続けて、プレーをしたり指導してるっていうのが印象的だなと思うんですけれども、その興奮を貫いてるところが素晴らしいと思うんですよね。だからですね、みんながどの格好もそうだ、もうね、野球やる子も減ってるから、どこも一様に髪の毛の自由化を進めろとかね、長髪も OK とか、ね、長時間練習なんてする必要ないんだよって、みんなそうしろみたいなのも、またこれまた日本的だし違うよなっていうのも思っています。同じね、高校野球をしたいという選手たちのその向き合い方そのものも多様性を認めていくことが大事だよなと思ってるんですね。やっぱり中には寮生活をして、熱血監督の有名な監督のもと3年間悔いなく熱く野球をやりきりたいっていう子もいるはずですし、勉強もそれなりに友達も大事にしたいし、恋もしたいから、そんなのも大事にしながら野球も頑張っていくぞって、バランスよくやりたいなっていう子もいればですね、中学校の仲間が多く進学する学校に進んで、やつらとまたボールを追っかけてワイワイ言いながら勝てたら最高みたいな子もいるはずなんですよね。いろんな多様性がある、何でもいい、どうでもよくないけど何でもいいっていう、その何でもいいを容認できるかがその多様性のポイントなんじゃないかなと思ったりもするわけです。で、やっぱりこうですね、その髪の毛の話なんかも話題になってましたけれども、普通高校球児って、まあ、スポーツ狩りかできれば坊主だよねみたいなところですよね。この普通なんとかだよねという、まあ、固定概念というかですね、こう皆さんが勝手に、我々が勝手に頭で思い描くあのステレオタイプ、それをやってくれるとありがたいところがあったりするんですけれども、でも応援する側、見る側の意識もまた変えていく必要がありますよね。いろんな 多様性の中でその学校を選んで結果的に甲子園に来ているチームっていうのがどんどんどんどんこれから増えていくはずです。もう青春のね、一度きりの暑い夏をその悔いなく仲間たちとやりきる純粋な高校球児たちっていうステレオタイプじゃなくて、勝っても負けても笑顔ね、そんなになんかさらっとやんなっていう選手もいてもいいし、それなりにこうちょっと何て言うんだろうな、ふざけるじゃないけれども楽しんだり、仲間たちとこうやいやいやりながらこうやんちゃにね、プレーをしていく選手たち、そういうのもいてもいいし、本当に指導者がね、監督がコーチというか父親のようなというかですね、本当にもうみんながこう尊敬して緊張して、そういうチームの下で統率されたチームっていうのもまたそれもいいでしょうし、いろんな形があってよくて、それをしっかりと周りも認めていきながら、杓子定規に捉えないで、いろんな楽しみ方だったり、いろんな応援の仕方ができる、そんなことをですね、やはり一番影響の大きい高校野球をからこう始めていくことによって、これが高校のサッカーであったり、ラグビーであったり、バレーボールであったり、バスケットボールであったり、いろんな部活に波及していくといいよななんてことを今感じたりしています。さて、いかがだったでしょうか。本日はタイトル長いですけれども、甲子園の慶応義塾高校に思う多様性って普通なんとかだよねからの脱却ということでですね、私が感じていることをアウトプットさせていただく回としました。本日の話のご意見やご感想などあれば、レター機能を使ったりコメント欄にお願いいたします。いいねやフォローも引き続きお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回がですね、ついに1000回ということで、ちょっと一つの節目だなと思っているところなので、ぜひまた今後も聞いていただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。広田雄二でした。